この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
パフ
パフ、
よろしく
お願いします。
パフパフかい。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。
はい、はい、今回は第63、65回です。怖いな、怖いな、ダメ出し怖いな。
さっき永遠私が66、65、どっちだっけとかいろいろ言ってたのに、なんで63って言うかな。
ちょっとあの過去に戻りたい気分なんだよ。タイムスリップしたいなって。
あーなるほど、夏に戻りたいと。
もっと昔に戻りたい。まあいいや。安藤は今日もピンクいです。
あ、ていうかこの服初めて着てきたんですけど。
やっぱそうだよね、うん、なんか初見だなって思った。
実はでも結構昔に持ってて、でも着ずにずっと過ごしてて、ああ、ある日タンスに入ってて、
あ、ある日タンスに入ってて、怖いな、現れたみたいだな。
タンス見て、あ、なんかこれいいじゃんと思って着出した今日。
気づかなかったの、タンスにあること。
いや、すっかり忘れてた。
タンスの奥の方に入ってたってこと。
うんうんうん、
まあちょっと涼しくなってきたからね。だって全くの半袖じゃないでしょ。
半袖ではない、半袖ではないよ。
七分七分七分、なんかめちゃめちゃピンクの、何、カッターシャツ生地のピンクの服と、ピンクのイヤリングをして、ピンクのタブレットを持って、ピンクの筆箱を持って、ピンクのコード、あのイヤリン、イヤホンのコードをして、あと何これ、タブレットにつける、
タブレットじゃないね、あの iPhone の8から以降はあのイヤホンが変わっちゃったんですよ。
あ、
イヤホンジャックじゃで聞けなくなっちゃって、
そっちの
変換
のか、
プラグ
もピンク。
そうです
かな、だけかな。以上、目の前にあるピンクの数々。
何その安藤のピンク情報でしたみたいな。
なんかピンクいよね。
小物はだいたいピンクが多いですよ、
ね、
私今使ってるラジオのスタップウォッチとかも本当はピンクが良かったんですけど、さすがになくて。
まあそうだよね、あんまりないもんね。
そうで、なおかつこれピッっていう音が鳴らないやつもだと、余計また黒とか、
あ、限られるもんね、
グレーとかしかなかったから、じゃあ黄色でみたいな。
しかもピンクもね、全部ね、淡いピンクなんだよね。
そうです、私淡いピンク系が好きなのですよ。
だそうです、あの安藤情報です。以上、安藤情報でした。
なんで急に安藤情報になったんだろう。
めっちゃ気になってたから。
服はあんまりね、ピンク着ないんだよね。だ
からそうなの、
今日
たまに着てる気がする。
あれ、
でも着てる時もあるよね。
私の何を見ているの。
妄想。
妄想ってなんだよ。
安藤で妄想したくない。
いや、しろよしろよ、おかしいな。
したくないけど見たことある気がする。
あれ、ピンク、あ、でもワンピースとか
多分どっかで見たことはあるよ。ここに来るときになんか、あー、ピンクいなーって思ったことがある。
あー、ピンクいなーっていう表現もなんかおかしいよ。
ピンクい人が来たなーだけを思ったからね。
変態みたいじゃん、ピンクい人が来たわって。
頭ピンクい人が来たから。
いやいやいやいや、頭はピンクじゃないよ。黒だし
ね。
ねじゃないよ。
次、超高内子。
はい、
ハンドいじりはもういいや。
いいやってなんだよ、うん、はい、じゃあまあ楽しいね、コーナーをね、用意してると思うのでね。
ストラップ何。
ストラップは、前、キリンの飲み物、キリンさんの飲み物のストラップ、おまけ付きのやつ。
あー、それはピンクじゃないんだね。
これね、紫外線に当てるとピンクになるよ。
マジで。
そう、あの紫外線の度合いによって淡いピンクとかの濃度が変わっていくんです。
そんなあるんだ。
そうだから、曇りの日とか歩いてると薄ピンクになってる。紫外線曇りでも出ているんやなっていう証明になった。
あ、すごいね、そんなあるんだ。
そうそうそうそう、そういう、紫外線バロメーター、 UV バロメーターという商品があったんですよ。
あ、
で、貝殻とキリンってめっちゃでっかく書いてある、別のなんか2種類だったんですよ、うん、で、貝殻の方が可愛いなと思って、それを、
あれ、ついてきたんじゃなくて買ったの。
ついてきた。
あ、ついてきたんだよね。
だからその、
うん、
コンビニとかだとさ、選べるじゃん、
うんうんうん、で、上についてるものとかね。
そうそう、見て、あ、貝がいいっつって買った。
あ、そんなあるんだ、初めて知った。 なるほど。
そう、これで夏の時は紫外線どのぐらいかなっつって
チェックしながら。
でも
ちょっと待って、
会ったところで出るしかないでしょ。
いや、日傘をちゃんとがっつりさすかとかね。
あ、了解っす。
なんでそんな興味持たないんだよ、できたくせに。
どうぞ話を戻してください
。はい、以上安藤情報でした。はい、はい、何、
え、
コーナー行きます。
何その軽い感じ。
最初のコーナーはさやかのおすすめメニュー。
メニュー、
はい、ということで今回も、私さやかが皆さんにおすすめしてみたいなと思うものをご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、何をしようとしてるんだい。
おすすめでいいよ。
今ブッティが私のイヤリングを奪おうとしておりました。奪うな。
いや、イヤリングしないからいいや。
これはい、今回私が皆さんにご紹介したいものはですね、はいはい、アニメ働く細胞です。
働け。みんな鬼のように働け。
そんな酷な。
働けよ。
みんな働いてるんだよ、頑張ってるんだよ。
怒るな、働け。
何そんな厳しい感じでいくやつ。
1秒たりとも無駄にしてはいけないやつ。
いや、でも体の中の細胞たちは1秒たりともね、
休んでないよね。
休んでないんだよ。私たちよりもブラックですからね、体内の。
怖いよね。使い捨てだしね。
使い捨て。
え、だってさ、めっちゃ一生消耗するぐらい働き続けてさ、うん、もうバテバテになってさ、
うん、
疲れてさ、皮膚から剥がれ落ちる的な。
それ皮膚細胞とかかな。
そうそうそう、ブラック。
まあブラックだな。お前はもう切り捨てだ。
そう、いらねえよね。
やめてくれ。ゴシゴシゴシゴシ。まあ皆さん働く細胞を何やか知らなかったら何を言ってるんだこいつらって話なんですけど。
だね、でもそうだよね。
まあ、働く細胞とは何ぞやというと、まあ、簡単に言うと人間の体の中にある細胞たちを擬人化した作品ですね。そう、例えば、まあ、赤血球とか白血球とかいう細胞があるんですけど、その赤血球だったらなんか結構赤い、ジャケットに赤い帽子をかぶった女の子だったりとか、まあ、働く細胞だと赤血球ちゃんっていうのが、まあ、主人公。
そうね、でも女の子だけでもないもんね。
とあと男性のキャラクターで白血球、
うん、あ、いやでも赤血球も多分主人公の赤血球が女の子なだけで、
あ、まあまあまあまあまあ、
そうそうそう、なんか赤血球は赤い格好を、白血球は白い格好で、白血球は男の人ばっかりだったの。
まあそうですね、白血球は主に細菌とか、まあ外からやってきた菌とかをやっつける担当しているので、うんうんうんうん、
強いよね。
こう強い、まあ、男性のキャラクターが多いですね。
そうね、
まあ、赤血球は養分とか酸素とかを体中にね、うんうん、お届けするのがお仕事なので、まあ、女性も男性もいるキャラクター。擬
人化するとね。
そうですよ、そうですっていうような形で、うんうん、自分の体の中、人の体の中ではどんな細胞たちがどういう、ね、うんうんうん、働きをしているのかっていうのをね、すっげー分かりやすく教えてくれる番組ですよ。
アニメで、アニメとか漫画か、最初は
漫画っていうかね、そもそもね、これを作った清水茜さん、茜先生なんですけれども、うん、これなんで作ったかっていうと、最初そもそもは、うん、なんか妹さんがいらっしゃるんですけれども、うん、清水先生には、うん、その妹さんが高校生の時に、うん、受験というかあって、
受験って勉強の受験、
勉強で、なんかさ、生物がさ、よくわかんないんだよねって言って、生物の勉強わかんないから、なんかさ、面白い感じでなんか細胞とかさ擬人化して漫画なんか作っちゃってよっていう。
わかる、自分のために。
そうそうそう。
なるほど。
妹さんがあのお勉強のために使いたいから、なんかいい参考書的な漫画を作ってみたいな、ことから始まったので、まあ、
その作者の方はさ、妹さんに教えるために白血球、赤血球とかのめっちゃ勉強してってことだよね。自分がまずいろいろ調べて勉強して漫画にして、はい、わかりやすいのって言って渡したってことでしょ。
いや、多分すごい簡単な感じの漫画で、ちょっと多分最初はやったんでしょうけど、
でもそのために勉強したんじゃないの。
したんでしょうね、
すごいな。
まあ、それがね、大々的にね、あの世間体にもね、これは面白いっていうこと、
ね、
まあ、妹さんにも、まあ、いいことだったし、
まあ、
自分にとってもいいことだったし、
あ、ね、
何が起きるか分かんないね。
分かんないなっていうご時世ですよ。
へえ、そんなんだったんだ。
そうなんですよ。でしかもその、うん、働く細胞を見ていた大学教授とかが、うん、あ、これは使えるっていうことで、うん、なんかこの作品のキャラクターとか、うんうん、まあ、がん細胞とか、うん、マクロファージとか、なんかすっごいね、結構なんか難しい、医学書で言うとね、うんうん、結構難しいことを本当に分かりやすく書いてあるから、これは使えるっていうことで、まあ、いろんな教授とか学会とかからこれを使わせてほしいみたいなことがオファーがあったらしくて、で、あの公式が、うん、あのじゃあ一部こちらは無料で提供いたしますっていうことで、授業で使っていいですよっていうふうにしたぐらい、
すごい分かりやすいもんね。
そうそうなんですよ。自分が風邪ひいた時どんな動きをしてるのかとかね、うんう
ん
う
ん、なんか細菌が入ってきた時にみんなが、わあ、なんか敵が来た、よしみんなでなんか攻撃だ、頑張るぞみたいなのがアニメで、
みんなでじゃないぞ、
そうだ、あの種類による、
種類による
え、白血球だけじゃなくない？
じゃないですよ、まあ、いろんな、最初白血球が即座に飛んできて、でもそいつ白血球だけの力じゃ足りないってなると、そうそうそう、次にキラー T 細胞が来たりとか、最終的にマクロファージさんがもうドーンって片付けちゃうとか、そう
そうそう、あとなんだっけ、かわいい子の、かわいい子、
化粧板ちゃん、
化粧板ちゃんたちもなんかみんなで網作って、
うんうん、
なんかみんなで なんだっけ網を作るために最初に何かやってたんだっけ、まあ、なんかみんなで一生懸命網になるものを時間かけて作って、最後にバサーってかぶせて、もう次に敵が来ないようにするために、
まあ、それがイコールかさぶたの前ですよね。
あ、そうそうそうそうそう、そういう動きとかもね、
動き、さっきも言ったけどな、最初に白血球が来て次に何々が来てみたいな、その順番も、うん、まあ、やっぱり医学的には最初に白血球が先に動きやすいからってことでっていうような形で、順番とかも覚えやすいんですよね、後からを、
そうだよね、
ヒーローが来るんだぜみたいな感じから覚えやすいし、
そうね、本で読んだら分かんないからね、
そう、分かりづらいからね、文章でずらずら白血球の細胞がどんだらかんじゃらんって言われても分かんねえやーみたいな。
あー、そっか、そうだね、順番とか何かの時にはこいつが来てみたいなのもあって、
そう、
分かりやすいもんね。
この病原菌では白血球は役に立たないとか、この病原菌ではなんだっけな、名前忘れちゃったけど、とあるやっぱり免疫細胞の一種だけれども、うん、でも全然白血球たちはバンバン倒していくけれども、なんかそのキャラクターは全然免疫細胞なのに、あの細菌を殺すことができなかったんだけど、とある細菌にはすごい有効で、みんなバタバタ倒れていくのに、その細菌だけをやっつけることに特化しているみたいな、だからそういうなんか物語的にも覚えられるみたいな、
なんか気づいたら侵入してたやつとかもいるしね、
いるいるいる、
あとがん細胞とかも分かり、あれさか最初血が分からなかったんだよね、
がん細胞は普通の細胞だと思われてるから最初は、
あー、そうかそうかそうか、だからなんか最初はなんかちょっと違うけどでも普通の人かなみたいに会話してたけど実は違うみたいな、
そうだから、あの細胞は免疫細胞からすると守るべき存在だと思ってるから、がん細胞も最初守っちゃったりとかするんですよね。
あー、なるほど、
そう、 そういうところもなんかね、物語だとがん細胞なのに免疫細胞が攻撃しないのはなんでだろうっていうのも分かるっていう、
そっか、アニメを見てたけど見てない回がちまちまあったからでもなんとなくそのてかあらすじも分かるし、うん、何がどう役に立つかもなんとなく分かるけど、その見てない回とかもあるから正確には分からない、
うん、でもまあ回によって、例えば今回は熱中症病の回、なんかポカリスエットの方とねコラボとかしてましたけど、夏は
1話ずつね、なんか飛ばしたとしても見える感じだったもんね。
そうそうそう、なんか風の回とか、
そうそうそう、
花粉症の回みたいな、
あったね、
体の中ではこういう風な働きが起きてるからくしゃみが出るんだとかね、
あった。キャラクターたちめっちゃ可愛いしね。
そう、化粧板ちゃんが非常に可愛いので皆さんチェックしてみてください。
2期があるらしいしね。
そう、2期がね、まあ、制作決定ということで、何クールにやるかはちょっとまだわからないんですけれども、
来年ぐらいかな、制作決定なだけだったら。
どうなんだろう
ね、楽しみ、続きみたい
ね。だからまあ1期は、まあ、いろんなところで、まあ、D アニメスターとかでも見えますので、うん、もしくはまあ TSUTAYA とかで借りていただいても、
ね、1期見てない人は1期の予習をしてね、
予習をしてね、あと漫画とかでも見ていただいてね、
うん、2 雪に備えてください。
雪に備えてみてください。
はい。
はい。では以上、さやかのおすすめメニューのコーナーでした。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。
聞いてくれたまえよ。
くれたまえよ。